皆様おはようございます。おはようございます。はい、進学科の授業でですね、使っている教科書があるんですけれども、今日は一冊の本ですね、これから紹介していきたいと思います。アドベンチストの信仰という本があります。授業のたびにですね、この箇所を読んできてくださいということを、新学科生ですね、多分ここにいる学生はみんなですね、私から ほとんどですね、私からクラスを取っているので、覚えてるんじゃないかなと思います。覚えてますよね。大丈夫ですよね。 OK。 はい。で、これはアドベンチストが信じていることを箇条書きになっているものが28個あるんですけれども、それをもう少し詳しくですね、説明したそういう本なんですね。で、私は毎年この教科書の後半に出てくるある箇所をですね、講義で取り上げるんですけれども、この箇所ですね、この一文をが、アドベンチスト教会と他のいろんなキリスト教会を分けるですね、そういう一文だなと思っていつもですね、教えています。なので私毎年この箇所を取り上げるときに、自分自身のアドベンチストとしてのですね、信仰っていうのを再確認するようなですね、気持ちになります。今からお見せするんですが、でもこの箇所が、このような考え方をしているから、アドベンチストは他の教会からですね、アドベンチストは私たちとちょっと違うねというようなですね、言われ方をすることもあるですね、そういう一文なんですね。ちょっと今日ここから話を始めていきたいと思います。で、それがこういう言葉なんですね。救いの歴史は十字架で終わったわけではありません。十字架のまだその先があるのですと。今日の礼拝説教のタイトルですね、十字架の先ということで、じゃあ十字架の先に何があるんだということを考えていきたいんですけれども、十字架ってキリスト教信仰の中心なわけですね。で、世界中どこに行っても、教会に行けば大抵のところは屋根の上に十字架が掲げてあります。ほとんどですね、ほとんどそうだと思います。屋根の上であったり、講壇の後ろのところであったり、どこかにはですね、十字架があるわけですね。なのでこれは世界中のクリスチャンが、信仰のですね、基本としているものであるということができます。十字架というのはシンプルに言えばですね、罪の自分ですね、神様から離れていってしまう自分が十字架上でイエス・キリストと共に死んで、またイエス・キリストと共によみがえるですね、新しい神様の方を向いた生き方を始めることができるという、本当にですね、大切な新しい自分が始まる場所であるということができます。で、これはですね、本当に幸せな瞬間なんですね。もう自分ダメだなと、なんで自分はこうなってしまうんだろう、なんでこう考えてしまうんだろうという自分が、一度イエス・キリストと共にですね、死ぬことができる、そして新しい人生を始めることができるというのは、私にとってはですね、自分悪いところだらけだけれども、キリストとつながることができる、大丈夫なんだと思えるですね、本当に安心できる場所だというふうに私は思っています。しかしですね、しかしこれ、全てのクリスチャンが受け入れている十字架の先があるというふうにアドベンチストは信じているわけですね。で、信じているがゆえに、アドベンチストは十字架を大事にしてないんじゃないかと、十字架はじゃあ不完全だと思っているのかというようなことも言われてしまうわけですね。でも実際、私たちこれをどのように理解すればよいのかですね、それを見ることができれば、あ、そうかと納得していくことができるのではないかなと思います。今日はですね、この神学科生にとっては教科書なんですけれども、この教科書の言葉、十字架が終わりではない、その続きがあるということを皆さんと一緒にですね、考えていきたいと思います。で、それがですね、どういう意味なのかっていうのを、マタイによる福音書の18章ですね、今一部分だけ聖書朗読していただいたんですけれども、この箇所を見ながら考えていきたいと思います。で、このことはですね、同時に前回10月1日ですけれども、礼拝説教の中でお話をしたこの10月22日っていう、今日まさにですね、この日付の大切さを知ることにもなります。前回のお話ではですね、10月22日に何が起きなかったのかと、要するに人々は再臨を待っていたけれども、再臨がありませんでしたということをお話ししたんですけれども、今日はそれは起きなかったことなんですね。今日はその時に起きたことですね、について考えていきたいと思います。 10月22日という日付ですね、これを再臨の日なのだとして、結論付けて多くの人が待っていて、でもイエス様いらっしゃいませんでした、失望しましたということで、アメリカの宗教史の中でも大失望ということで知られているですね、出来事だったわけです。しかしその日何も起こらなかったわけではないのだと、起こっていたんだけれども誤解をしていたんだということを少し、今日ですね、学んでいきたいと思います。では先にですね、福音書にちょっと目を向けていきたいと思います。マタイによる福音書の18章ですね、開いて見ていただきたいと思います。21節からですね、聖書朗読は23節のですね、少し、中途半端だと言いますか、短くここだけではよくわからないところだったんですけれども、18章の21節から読んでいきたいと思います。この箇所は見ていくとですね、すぐわかるんですけれども、人を許すということについてペテロがイエス様に尋ねる場面から始まっています。じゃあちょっと読んでいきましょう。その時ペテロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさいと。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとしたと。この箇所はもう見ての通りなんですけれども、人を許すっていうこの個人的な関係についてですね、ペテロが聞く場面なんですが、でもイエス様のお答えというのが、いやこれは天の国のことなんだよと、なんか個人的に許しました許しませんっていう話じゃなくて、今から話すことはこれ天国のことを表してるんだよと、だからよく聞きなさいね、そうやってですねお話を始めていかれます。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。24節ですね、決済し始めた頃1万タラントの借金している家来が王の前に連れてこられたと。皆様ですね、おそらく今までの、信仰の生涯の中で1万タラントンがいくらであるという計算をですね、たくさん聞いたことがあるんじゃないかなと、思います。で、今円安だからとかですね、そういうところも考慮に入れていってしまうとですね、すごく難しくなってしまうんですけれども、あとですね、私が大きい数字の計算があまり得意ではないのでですね、多分3000億円だと思います。でももしかしたら3兆円かもしれません。でもしかしたら300億円かもしれないんですけれども、ちょっと私ゼロが続くとですね、よく分からなくなってしまうので、ものすごい金額であるというくらいにですね、思っていただければと思います。じゃあ3000億円ということにですね、してこの話ですね、読んでいきたいと思います。じゃあ3000億円ですね、借金している家来が王の前に連れてこられましたと。しかし返済できなかったので、3000億円であればですね、本当に返済できないだろうなと思います。主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はしもべはひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願ったと。この家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやったと。当時の慣習でですね、借金の返済ができない時には、自分自身と家族を売ると、でそれで、チャラにしますよということがあったらしいんですね。でも彼はでそのままですね、奴隷になっていくということがあったようなんですけれども、この家来はですね、それを免れていきます。許されていくわけですね。しかもそれは、彼が何か良いことをしたとか気の利いたことを言ったからではなくて、もうただただこの主君王様が家来に対してこいつかわいそうだなと思ったので、彼は許されていくわけですね。でこの哀れに思うという言葉なんですけれども、マタイですね、この福音書の中で何回も使っています。ちょっとですね、いくつかその箇所をスライドでお見せしていきたいんですけれども、このですね、家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやったと。本当かわいそうだな、もうこの私が許してあげなければ、私が介入してあげなければこの人はもうどうしようもなくなってしまうなと、そういう思いがあったわけですね。でマタイはこれは意図的なのか、そういう言葉しかなかったからなのかわからないんですけれども、イエス様が人々を見て感じられる気持ちというのも この同じ言葉でですね表現をされています。9章の36節のところでは、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたと。この人たちは私が何とかしてあげないとどうしようもなくなってしまうなと。14章の14節でも、群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を自分が癒さなきゃと思って癒してやったと。15章ですね、群衆がかわいそうだと。で、20章のところではまた深く哀れんでという言葉が使われています。もうイエス様のそのような思いをですね、この君主も持ったとですね、王様も持ったのだということがですね、ここでマタイの言葉遣いから少し見えてくるような気がいたします。いずれにしましても、この家来は許されていきます。でもいいよと、もう借金のことは忘れて自由に生きていけよと、無罪放免になっていくわけですね。ところがですね、で次の28節がところがという言葉で始まっていきます。ではですね、もう少し、続きを読んでいきたいと思います。ところが28節ですね、ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め借金を返せと言った。100デナリオンというのは、1デナリオンが1日分の給料とよく言われますけれども、その100日分ということなので、1日1万円として100万円程度と。なんかですね、100万円と聞くと大きな金額ではあるんですが、私たちはすでに3000億円か、3兆円かちょっと分かんないんですけどっていう大きな金額を聞いてしまっているので、すごく霞んで見えるわけですね。別にそれぐらいいいじゃないかというような金額なんですけれども、29節ですね、で仲間ですね、その借金をしている方がひれ伏して、どうか待ってくれ、お願いだから返すから、てか、ね、あなた3000億円持ってたけれども、借金してたけれども、私100万円程度だからと、返すからとしきりに頼んだ。しかし3000億円許してもらったそのしもべは承知せず、その仲間を引っ張って行き、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは、この別の仲間たちですね、事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はこの借金許されたのに借金を許さなかった家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ、お前が頼んだから3000億円を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を100万円借金している彼を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうと。この話はですね、暗いですよね、暗いと思います。何かですね、めでたしめでたしという話ではなくて、結局もともと自分が入るかもしれなかったその牢屋に、そのですね、3000億円帳消しにしてもらった家来が入ってしまいましたというお話です。暗い話だからこそですね、ここから何かですね、こう良いものを得ていきたいわけですけれども、じゃあこれ何の話なのかと、何の話なのかというと、結局ですね、許された人というのは許されたというアイデンティティをいつまでも背負い続けると。もっと短く言うんだったら、許されたものは許されたものとして生き続けなければいけないということがここで言われているわけです。許されたもの、許されたからにはその事実が消えることのないアイデンティティとして、その人に、私たちの心にですね、刻み込まれていくと。イエス様ですね、神様あなたを許してくださいますというと、その許された瞬間というところにフォーカスが当たってしまうわけですが、でも、そうではないわけですね。もし許されたものとしてのアイデンティティを捨ててしまえば、そもそも許されなかったのと同じ結末にですね、同じ牢屋に彼は入っていったわけですね。私たちは許された瞬間というのを、おそらくですね、それぞれ皆様クリスチャン生活の中でどこかで感じて喜んでですね、だからクリスチャンを始めた ということがあると思います。しかしそこが終わりではないと。もし十字架が私たちの許し、つまり神様との関係を回復された、そのことを意味するのであれば、十字架で終わりではないと。キリストの十字架で私たちですね、神様との関係が確かになったのであれば、その事実をその後も私たちは背負い続けていく必要があると。この話に出てくるですね、主君ももういいよと、ね、あとは許されたんだからあとはどんな生き方をしてもいいよとはおっしゃらなかったわけですね。3000億円許されたその家来に対して、もうあとはあなたが仲間たちをどのように扱っても私は全然構わないということはおっしゃらなかったわけです。十字架には、許された後にはその先があると。許された者として生きるということが私たちの信仰生活の一部でなければいけないということが、この話からですね、見ることができます。ちょっと抽象的なので少し身近な例えで話してみたいんですけれども、学生の皆さん、好きな人いますか？いる？いない？いる方はじゃあちょっと後で名前をですね教えていただければ悪用はしないのでですね、ちょっとこっそり言っていただければですね、次回の礼拝説教で公表することはしないですけれども、まあ、じゃあ誰か好きになるとします。で、好きになりましたと。で、誰かのこと好きになると、これ分かんないです、その自分が好きになった人が望んでいるのと逆の選択をすること、要するに望んでいないことをすることって難しくなると思うんですよね。私だけですか、これ？そんなことないですよね。いいですか？じゃあもう一回言いますね。自分が好きな相手ですねが望まないことを したくなくなりますよね。私日本語合ってますよね、大丈夫だよね。で、望んでいることをしたくなるわけですよね。で、もし私誰々さんのこと好きです、でも誰々さんが望むことは一切したくありませんっていうのであれば、大丈夫という気持ちにですね、私はなってしまうわけですね。多分それは本当に好きじゃないんじゃないかなということを私はですね思います。好きになったり、付き合い始めたり、あるいは結婚式を挙げた瞬間ですね、もうその人が何を望んでいるのかっていうのは私はもう関係ありませんと、自分好きに生きていきますというのは私たちの日常のレベルでもほとんどないことじゃないかなというふうに思います。もしですね、付き合い始めた瞬間自分の願いを無視し始めるような人だったとしたら、付き合いを考え直した方がいいです。私はこの何のアドバイスをしているのかね、自分でもちょっと分かんなくなってきますけれども、でもまあそういうことじゃないかなというふうにですね思います。で、この例え話を見ると、私たちと神様との関係もそれとですね似たようなものがあるのかなというふうに思います。私が神様を、受け入れましたと、ね、イエス様ありがとうございますと言った瞬間、もう次の思考回路としては、じゃあ神様何を望んでいらっしゃいますかということを考えていくようになるはずなんですね。で、それができなかった家来が、じゃあそもそも私のこと好きじゃないんじゃないのという形で神様に、主君に判断されてしまったということなのかなと思います。私たちもイエス・キリストを受け入れた瞬間、イエス・キリストと一緒に歩いていくということが期待されていくわけですね。ちょっと修法の瞑想欄を開いて見ていただきたいんですけれども、コロサイの信徒への手紙の2章の6節の聖句を載せています。瞑想の言葉開いていた、修法開いていただいて左側に書かれています。コロサイ2章の6節、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさいと。もちろん簡単ではないかもしれません。でも私たちもですね、もしこの家来のようにですね、神様信じるって言ったのに全然そんな通り生きてないじゃんと責められてしまうとですね、ちょっと困ってしまう部分もあるかなと思います。でも私たちに与えられている希望というのは、たとえ周りの人が、いや、あの人全然クリスチャンらしくないじゃんと責めてきたとしても、でもイエス・キリストは大丈夫、この人は私のことを受け入れて私のことを第一に生きようとしているんだという形で私のために弁護をしてくださると、イエス・キリストというのはそういうお方なんだというふうに思います。 ではこの話と10月22日という今日の日付というのは一体何の関係があるのかというところなんですね。ここを最後に少し、振り返って見ていきたいんですけれども、1844年のですね、10月22日、再臨が来ると思っていたその日ですね、その時の人々は十字架の先にはすぐ再臨があると、だからその日が再臨なんだというふうにして待っていたわけですね。ところがそれが実現せず、でもきっとこの日付には間違いがないんだろうということで、じゃあこの日付の意味をもう一度聖書研究を通してですね、考えていくようになりました。ある神学者がですね、アドベンチストの神学者が、アドベンチストにとって一番大切な日付というのはもしかしたら10月23日かもしれないと。10月23日何があったのかというと、まあ、こういう出来事があったんですね。大失望、再臨来ませんでしたと、みんなが涙で一晩明かしましたという、その次の日10月23日、ある一人の男性が畑をですね、横切っていました。それがあまりですね、アドベンチスト誌の中ではこの前面に出てくる人ではないかもしれないんですけれども、ハイラム・エドソンという人ですね、彼が畑を横切って歩いていたわけですね。で、何のためにかというと、落ち込んでいる信仰の仲間を励ましたいと、でその場所に行くために畑を通って歩いていました。でその畑を横切っている時に彼はですね、心が天に向けられるですね、何か気持ちが天に向けられる体験を畑でですね、していくわけです。でその時の様子を、これもアドベンチスト誌の教科書なんですけれども、このような言葉で書かれて、が書かれています。彼と もう一人の仲間は信仰仲間たちを励ましに出かけた。畑を横切っていた時、私は途中で立ち止まりましたと、エドソンは彼はですね、述べていると。で立ち止まって何があったのかというと、天が目の前に開かれたように思われましたというふうに彼は実感しています。でこのあとですね、じゃあ一体天にで何を彼はですね、何に心が向けられたのかというところ、これはまたですね、今から皆さん、もし私に1時間時間をくださるのであれば、全部ですね、説明したいところなんですけれども、少しちょっとですね、端折らせていただくんですが、でも彼は人々の心がこの時からですね、天に向けられたということを、実感していく、思い出していくわけですね。で天で祈っておられるイエス・キリストの働きというものが、この時から聖書研究を通してアドベンチストたちの間で共有されていく、その姿がですね、共有されていくようになりました。ここからですね、この瞬間だけではなくて、数年間の聖書研究を経て、いろんな人たちが集まってきて、で自分たちが、そうか、10月22日というのは再臨の日ではなくて、これはイエス・キリストが私たちのための祈りの働きを始められた日なんだという理解に至っていきます。でその理解を持っていろんなところにですね、出版物を配布していってと、でそれがですね、また私たちの、神学的なですね、伝統の一部となっていきます。つまりですね、2000年前の十字架の先にあったのは、私たちが再臨までしっかりとイエス・キリストとつながって許されたものとして生きていけるようにと祈っておられるイエス・キリストの姿なわけですね。イエス様は2000年前に十字架で亡くなりました。でそこで終わり、ね、あとは自分たちで好きにしなさいというふうにおっしゃるのではなくて、このですね、この家来は悪い例なんですけれども、こうならないように、私たちがずっとイエス・キリストに許されたものとしてのアイデンティティを保つことができるように、今天で私たちのためにお祈りをしてくださっていると。もし誰かがですね、いやいやね、長谷川はクリスチャンと言いながら適当な人生を送っているぞと密告したとしても、イエス・キリストは、ね、悪いところはもちろんたくさんある、でも彼は私のことを心から受け入れて歩んでいこうとしていると、私のことを本当に大好きで毎日私のもとに来てくれるんだと、だから彼のことを責めてはいけないと 私のためにですね、弁護してくださっている、お祈りをしてくださっていると。でこれがですね、十字架の先にあったものですね。イエス・キリストを受け入れた後勝手に生きろよということではなくて、その後生きる私たちのこともイエス・キリストは包み込んでですね、祈りのうちに覚えてくださっているということです。私たちのことを、この人はですね、彼は、彼女は私を信じて受け入れて、私のことをアイデンティティの一部にしようとしているんだと。だから誰もこの人のことを責めることはできないと。イエス・キリストはですね、そこまでしてくださっているわけですね。でそこまでしてくださっていることを神学の一部としているのは、数多くあるキリスト教会の中でもアドベンチスト教会だけであるということができるかと思います。だからこそ一番最初に見た聖書の教科書の言葉ですけれども、救いの歴史は十字架で許された瞬間終わったわけではありません。十字架のまだその先があるのですと。十字架のその先もイエス・キリストが包み込んで覆ってくださっているということで、私たちは安心して生きることができるわけですね。再臨までの歩みを私たち決して一人 で歩むわけではありません。そのように祈ってくださっている、私のためにですね、この子は本当に頑張ってるんだよと、私の子なんだよと言ってくださっていると、そのことを覚えて生きていきたいと思います。許されたものとして、キリストにあるものとしてですね、その事実を常に心に保ちながら再臨までの歩みをですね、これからも続けていきたいと思います。